では礼拝備えの賛美歌214番を歌います。ただいまより2007年2月11日高胆節第7手術の礼拝を始めます。 それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨てて自分の十字架を背負って私に従いなさい。正英539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします我らの父よ、願わくは御名を崇めさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を誰が許すごとく、我らの罪を我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれば。アーメン。
講読文をご唱和ください。講読文は旧の詩編29編です。講読文の箇所は賛美歌の第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。何時ら神の子らよ、主に捧げ祭れ。
栄えと力と主に捧げ祭れ。
その皆にふさわしき栄光を主に捧げ祭れ。
清き衣を捨てて主を拝み祭れ。
主の御声は水の上にあり、栄光の神は雷を轟かせたも。
主は大水の上にいます。
主の御声は力あり、
主の御声は秘密あり。
主の御声は紅白を織り砕く。
主エバノンの紅白を織り砕きたも。
これを子牛のごとく踊らせ、
エバノンとシリオンとカーキンの牛のごとく踊らせたも。
主の御声は炎を分かつ、主の御声は脳を震わせ、
主はカデシの脳を震わせたも。
主の御声は鹿に子を産ませ、また林を裸にす。
その宮にあるすべてのものを奪われて栄光なるかなという。
主は洪水の上に座したまえり、
主は御蔵に座して常しえにこうなり。
主はその民に力を与えたも。
安を呼んでその民を先まえたまま。
賛美歌216番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、御開祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたもう神様、皆を賛美いたします。健康を与えられて手術礼拝に招かれましたことを感謝いたします。病の中にある方、また高齢のため今ここに集いえない方々の上に、どうかそれぞれの場にあって主の慰めと祝福が豊かに受けられますようにお祈りいたします。一巡りの間に犯しました罪の数々を今見舞いに懺悔いたします。恵みの中に置いていただきながら、背きの罪を犯しました、お許しください。聖霊によって新たな命をお与えくださいますようにお祈りいたします。どうか今日よりの日々、御言葉に聞き従うことができますようにお導きください。寒さの中にも春の気配が感じられます。土をもたげて芽を出す球根の力強さに、命の輝きを見る思いがいたします。巣立ちの季節を迎えて、若い人々の健やかな成長が願われます。主の祝福とお導きが豊かにありますようにお祈りいたします。また私たちが良き支え手となることができますように、主のお導きをお願い申し上げます。昨日は青年会の音頭取りで教会バザーを持つことができました。天候に恵まれ、大人も子供も老いも若きも共に楽しい交わりの時を過ごしました。この恵みを神様に感謝いたします。ひまわりグループの活動の上に、主の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。明日の教会学校の雪山登山が楽しい体験となりますようにお守りください。午後から行われます伝道委員会の働きと、高野原教会の宣教の技が主の祝福のうちにありますようにお導きください。これから御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖霊で満たし、私どもの耳を悟くしてくださいませ。これらの感謝と願いをここに集うお一人お一人のお祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌392番を歌います。どうぞお立ちください。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書7章25節から31節まで、新約聖書の207ページです。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師から覇権の祈りと題してメッセージを伺います。
さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなた方は私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。
ここ数週間、カリオの祭り、カリ小屋に住んで、そして出エジプトの奴隷状態にあった時に、立派な家に住めなかった、そのことを思い出すお祭りのこと、その場面を、ずっと読んでいます。そしてそのお祭りはユダヤの三大祭りの中で最も大勢の人たちが、お参りに来る、私たちの感覚でいうと、初詣のような、そのような感覚の人々が村中から集まってくる。ユダヤの特に男性は年に3回その三大祭りの時に必ずエルサレムの神殿のところに詣なければならない。そのうちの最大のものが今場面になっているカリオの祭り。そしてこれまでに見てきましたけれども、イエスはそこに行って公に語りなさいと肉親の兄弟たちから言われるのですけれども、しかしイエスはいや、私はこの祭りには行かないと、そう明言しておきながら、実際の聖書を読むと、人目を避けて隠れるようにイエスはその祭りに行き、そしてその後イエスは最も人が集まるところ、神殿の境内の上で公然と神様の教えを教えられる。隠れているとわからなかったイエスが公然とそこで語り出した。イエスをつけ狙っていたユダヤの人たちにとって格好のチャンス。安息日を守らないイエス、そして神様を自らと等しいものとするイエス、その人を殺そうとする人たちにとって良いチャンスが現れた。前回は割礼のこと、そして癒しのことをしていました。そして今日の聖書の初めのところにも出てきますけれども、イエスを殺そうとするという言葉が出てくるように、とても緊迫した状況の中にあります。今日はその中で特に二つの点、イエスは一体誰なのか、旧約聖書の民、ユダヤの民がメシアという人がどういう時に現れる、そしてイエスはこれほどの不思議な技をなすイエスは一体誰なんだろうか。二番目に取り上げたいのは派遣という言葉についてです。聖書の中で語られている派遣ということは一体どういうことなのか、ここではお使わしになった方、使わされるという意味で用いられていますけれども、その使わされる、そのことについて、特に今日は取り上げていきたいと思います。その前に少しだけ、バザーの報告をしておきたいと思います。というのも、この派遣と少し、関係があります。で、昨日バザーがあり、青年たちが力を合わせ、そしてその多くの人たちがその日、またその日までの間にサポートをして、本当に青年たち、そして昨日は高校生がたくさん手伝いに来てくださった、またひまわりの子どもたちも戻ってきたり、素晴らしいバザーでした。本当は全部を報告したいんですけれども、そんなことをすると説教の時間がなくなるじゃないかということでなりそうなので、二つだけ紹介させてください。一つは、コンサートです。昨日は、青年たち4人が、準備してくれて、そしてまた、下手な歌手の飛び入りなんかもあったんですけれども、そういうコンサートをしました。賛美以外に、尾崎豊、サイモン&ガーファンク、エリック・クラプトン、私よりも多分上の世代の人がよく知っているような名前だと思います。多分彼らのお父さんたちが聴いていた曲ではないか。そんな中で、その賛美とそして歌を聴いて、とてもいい時間。青年たちが自分たちの持っているものを一生懸命出せる。その時間がとても良かったと思います。そしてもう一つは餅つきです。たくさんの人が、お餅を、蓋をつくのにこんなにたくさんの人の助けが必要なのかということに初めて気がつきました。私が5歳半までいた大阪の、安倍野でお世話になった方のご自宅、それから初めて私が、使わされた、伝道師として使わされた土佐教会の付属幼稚園で、 何度かお餅つきはしていました。しかし、全部の工程を見たのは今回が初めてでした。かつて行った土佐教会では、張り切りすぎることもあって、65歳ぐらいの主任の先生と、20歳代の私が2人で4スから多分6スぐらい、2人でほとんどついて、あとの残りの時間を、子どもたち70人ぐらいの子どもたちが並んでいるので、できるだけ早くパンパンパンパン2人でついて、あと、残った時間を子どもたちが、そういうことで、覚えているのはですね、腰が痛かったことしか、覚えていないぐらいの、ことだったんです。あまり思い出したくない思い出だったんですが、しかし今回、渡辺新学生が立っての、数ヶ月前から先生やりたいですねということを、こう普段の彼らしくないぐらい、なんとなくこうやりたいけどでも自信がないという感じで、持ってきました。まあなんとか実現させようということで、今回やってみました。ある方からは危険のご指摘もあったんですけれども、しかしまあやってみようということで、慣れないことをみんなでやりました。不思議なことなんですけれども、当時後で腰が痛くなるとブーブー不満を言っていたその餅つきなんですけれども、15年も経ってから、その餅つきの仕切る人がいないという中で、あ、こんなことが役に立つとは思わなかった。でも派遣された先で、いやいやであったけれどもしたことが、あ、こんなふうに役に立つことがあるんだということに気がつきました。そして、今日のコーヒーアワーは、急遽前菜アワーになったそうですけれども、餅が残って、あんこも残ったので、その前菜を食べて、昨日の様子を少しスライドで紹介すると思いますので、ご一緒に楽しんでいただければと思います。そして、この話はその前日に同志社大学の予選会、これは、あらかじめ選別を渡す会だということをこの間初めて気がついたんですけれども、予選という、あらかじめ選別を渡す会ということで、この教会からは渡辺新学生、それから、今、神戸に行っている河合、新学生、そして不思議だったのは、私が、送り出す側の、教会の代表のような形でスピーチをして、工藤さんが昨年出た人の代表としてスピーチをして、締めくくりには、中野圭一先生が応援団の、振り付けをして学校の応援歌を歌うという、なんか高野原ばっかりだなと思って少し驚いたんですが、でそのスピーチの中で、見えないところで働くことの大切さ、ですからお餅をつくところだけではなくて、その、そこに至るまでのたくさんの人の手がその餅一つに、関わっている、そしてここには来れないけれどもその人たちの祈りがあって初めて実現した、そしてその中で、見えないところで働くことを教えてくれたのは、実は自分が最初に赴任した、その土佐教会の、信徒の方々、そして主任の先生だったということを思い出しました。ですから腰が痛いと嫌な思い出ばっかりだったのが、昨日餅をついていると不思議とその65歳で汗を流していた、みんなが見えないところで一生懸命お祈りをしていた先生のことを思い出して、本当に、こういう餅つきの記憶が、子どもたちにも、いつか教会でお餅ついたなと、面白かったなと、なんか変な人がついてたな、それだけでも思い出していただければと思っています。少し横にそれましたけれども、聖書の方に戻りましょう。後で派遣のことをもう一度戻ります。で、25節から27節、ここには前半部分にはイエスは一体誰なのか、ヨハネによる福音書の中で特徴的に使われる言葉は、この人はどこから来てどこへ行こうとするのか、一体この人はどこからやってきたのか。イエスという人、当時の人たちにとって不思議な技をなすイエスは一体どこからやってきたんだろうか、これが人々の問いかけでした。 ここでは26節に、あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。当時の人たちはメシアが来るという事柄について二つの大きな伝承を持っていたようです。一つは御箇所、それからマタイによる福音書の二章のところに、書かれているようにベツレヘムという町から、ヨハネでもこの後取り上げますけれども、エルサレムの少し南の小さなベツレヘムという町から、預言し、そのメシア、救い主がやってくるという、これが一つの大きな伝承でした。ですからクリスマスの子供たちのページェントでも必ず、ベツレヘムから、イエスが、ベツレヘムにまず行くというところから始まるんですけれども、ベツレヘムで子供が生まれるという、これが、メシアはベツレヘムから生まれるという当時の人たちが信じていた伝承。もう一つは聖書の中には、あまり色濃くは出ていないんですけれども、しかし当時の文献の中から、預言者エリアという人が出てきて、そしてその人が、救い主メシアを紹介するまでは隠されていると。メシアがいつやってくるのかは人々には隠されていて、そしてそれがわかるのは預言者エリアという人がやってきて初めてそのことが示される。ですから当時の人たちはベツレヘムからやってくるという伝承を信じていて、同時にもう一つの伝承、いやいや預言者エリアとともに突然私たちの知らないところで突然現れるんだという、この二つの伝承があったようです。ですから人々はイエスが本当のメシアなのかどうなのか、それを確かめるためにイエスが一体どこから来たのか、そして例えばベツレヘムという答えが出れば、もしかすると旧約聖書の伝統に従ってイエスは本当に救い主かもしれない。いやいや、でももう一つの伝承では突然やってくるから違うんじゃないか、そういう半信半疑、揺れる人々の心がここに現れています。福音書の他の記者もイエスが一体誰なのか、イエスこそが旧約聖書から言われているメシア、油を注がれたものという言葉ですが、王様が、その王権を、受けるときに油を注ぐ、そこから来ている言葉ですが、メシア、救い主は、どういうふうに来るか。マタイによる福音書の一章には、系図が出てきます。多くの人たちが、聖書を初めから読もうとするとつまずきになる。どうして系図が、こんなところに出てくるのか。その系図の一つの大きな意図は、イエスという人が一体どこからやってきたのか、誰の血統なのか、そういうことを語ろうとしています。聖書を細かく見ていくと、いろんな人の名前が出てくるところに、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という言葉が出てきます。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ただ旧約聖書に出てくるいろんな人の名前がたくさん出てくるということが意図されているのではなくて、イエスが一体誰の血統、誰からやってきたのか、誰とつながっているのか。そしてマタイはアブラハム、そのユダヤの人たちの父祖と呼ばれるアブラハムから、そしてそのアブラハムの子孫であるダビデとイエス・キリストはつながっていると。だからイエスこそが正当なメシアであるという、救い主であるということをマタイはその系図を持って証明しようとしています。ルカによる福音書に同じ系図が出てきます。随分内容が少し違ってきますけれども、そこには少し違った視点で系図が書かれています。ヨセフの子と思われていた。 ダビデ、アブラハム、ノア、アダム、神、ヨセフの子と思われていたというところから始まって、そして系図の中に先ほど紹介したダビデ、アブラハム、そこからもう一つ遡ってノア、アダム、そしてルカによる福音書の、著者がとても大事にしているのはアダムから遡って神に至るんだと。メシアとして生まれたこの方はその系図を遡っていくと、最も王様として権威を振るったダビデ、父祖として活躍したアブラハム、そこからもう一つ遡るノア、アダム、そしてそれは神様に至る系図であるという。ですからマタイによる福音書もルカによる福音書もイエス・キリストが一体どこからやってきたのか、そしてどういう血筋を持ってイエスがやってきて私たちのために活動しているのか、その根拠、それは血がつながっているという、そこのところに根拠を置くために系図を随分大きな割合を占めるところに置いています。マタイは初めに置いています。ですからそのことがユダヤの人たちがイエスを理解するためにはその系図がなければ、ただそのあたりに現れた有名な不思議な、癒しをする人、それで終わっていたかもしれない。しかしマタイ・ルカはイエスがその出身から神様と、そしてダビデたちとつながっている、そのことを強調して書いています。ヨハネはそのことをそこまで詳しく書かずに、その途中の人々をすべて省いて、ダビデやアブラハム、ノアやアダム、そういった人間を完全に省いて、神様が直接イエスとつながりがあるということ、むしろ創造の始め、アダムが出てくるその前からイエスは神と共にあった、そのことを、ヨハネは強調して描いています。ですからこのイエスに、イエスを殺そうとしている人たち、イエスに問いかけを投げようとしている人たちはイエスのその系図とか、イエスがどこから来たのかということをとても大事に思っているんです。しかしヨハネによる福音書の著者はもうそこをすっ飛ばしてというか、イエスこそがもう神様と世の初めからつながっている、そのことをこう何度も何度も繰り返すことで私たちにストレートに伝えようとしているところです。後半の部分、28節のところに入ります。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またはどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。イエスはこの殺そうとする人々の問いかけ、疑問を受け、そして大声で人々に語ります。私を知っているじゃないか、そしてどこの出身か、私が神様から使わされた、そのことをあなた方は知っているじゃないか。しかし群衆たちが私をお使わしになった神様のことは残念ながら知ることができない。後のところでイエスは、私は道であり真理であると、そして自分を通してしか神様のことが分かることはできないということを後のヨハネによる福音書のところで語っています。ですから今目の前でイエスが成している不思議な技、そして 神殿の境内で教えているその教えを目の当たりにしながら、私を今見ているあなたたちは、私を使わされた神様を知らない、もしくは知ろうとはしないという、使わされる、派遣という言葉、これも何度か紹介していると思いますけれども、使わす方が全権を委任する、すべての権利をこの人に委任している。ですからその使わした方がそこにいなくても、全くその使わされたものが使わした方の代理をすべて果たすという。そして旧約聖書の中にも用いられている言葉の中で、この派遣という言葉、先ほど歌いました賛美歌、これはイザヤが神様から召し出され、そしてイザヤがどこにでも派遣してくださいと、苦しむ民のところに誰も行かないと、神様がこれだけ苦しんでいる民のところに誰か一人でも私の代理として行ってほしい、しかし誰も行かない。その神の嘆きを聞いたイザヤが、私がそのあなたの使いとして参りましょう、その派遣されるその時の決意を表明した賛美歌です。イエスは何度も何度も、特にヨハネによる福音書の中で、自分は父から派遣された、このことを何度も何度も語っています。そしてヨハネによる福音書の十字架への道のりの途中のところで、17章のところで、イエスは自分が使わされたことが自分だけで完結するのではなくて、そこからさらに広がりを持つということを語っています。ヨハネによる福音書の17章の18節のところ、私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエスは17章に至るまで、神様から自分は使わされたものである、そして著者ヨハネはイエスこそがもう神様から共にあったということを何度も何度も強調していきます。しかしイエスはこの後十字架にかかり、そしてその生涯を終えます。私たちはもちろんその後復活のことを知っているんですけれども、しかしイエスと直接会った人たちはイエスを目の当たりにして、そしてなかなか信じることができなかった。神の使いがイエスだけで、そしてイエスがもし何も伝道宣教しなければ、そこで終わっていたかもしれなかった。しかしイエスは、私を世にお使わしになった、世という言葉はいい意味では使われていません。むしろ厳しい、自分を受け入れない悪に満ちたその世に、神様が私を使わされた、私も彼ら、これはイエスの周りにいた弟子たち、その人たちを世に使わした。父から自分は派遣されて、そしてそれだけで完結してしまうのではなくて、イエスはこの地上で必死になって弟子たちを育てようとした。自分が父から派遣されたと同じように、自分が父からお使わしになったその方の心をしっかりと受け止めて、そしてその心を伝える人を一人でも増やそうとした。これがイエスの派遣の祈り。マタイによる福音書の最後、結びのところには、派遣の祈りの中で、世界中に述べ伝えよと、救いを必要としている人たちは世界中にいる、だから父から派遣された、全権を委任されたイエスの言葉を信じ、 そしてイエスに従おうとした者は、そこからさらに世界中に広がりを持って派遣されていく。そのことを強調しています。イエスは弟子たちに、私が使わされたようにあなた方を使わす。そして別のところでは、私が受けた権能、人々を癒したり悪霊を追い出すという特別な能力をあなた方にも授ける。残念ながら聖書を読むと、弟子たちはその通りなかなかうまくできなかった。しかしイエスの祈りは、イエスが死んだ後、復活の後に初めて人々のところに届けられ、そしてイエスが本当になそうとした、その使わされたことの意味を分かった人たちがイエスの技を受け継いでいった。それがなければ、私たちのところに活字として聖書は残らなかったのではないかと思います。そして新しく出た式文の試案という、まあ、牧師が使う礼拝式のマニュアルの中に新しい項目が加えられました。今まで、まあ、祝祷というものがありました。いつも礼拝の最後に、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、まあ、これを少し口語調にしたり、して読んでいますけれども、この祝祷、祝福の言葉、神様の祝福を受けてあなた方はここから出ていきなさいという、その祝福の言葉の前に派遣の言葉、もしくは派遣の祈り、それを付け足しています。祝祷をよく理解している方はこの祈りが派遣の祈りであることが分かっていますが、しかし、あまりこう伝統化してしまうと、この祝祷というのはただ自分たちだけにこう注がれて、そして自分たちが今日その恵みを受けて、それで終わってしまう。そうではないことをもう一度思い起こそうということで、派遣の言葉、もしくは派遣の祈りというのが付け加えられました。残念ながらこれ聖書の中にこの言葉通りのものはありません。ただイエスが成した事柄、そしてイエスが成した事柄を私たちがどのように行っていけばいいのかということ、お使わしになった方のその真実、一体神が何をイエスに託したかということを短くまとめている言葉です。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。その後に今までしていた祝祷、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と一同と共にあるように。ですから、神様のイエスから与えられた恵み、神様の愛、そして聖霊が私たちに与えてくださる神様との交わり、それを私たちはこの場で受け止めて、そこから平和のうちに、もしくは平安のうちに、この世へと出ていく。世は先ほどから申してますように、私たちを喜んで受け入れてくれる世ではありません。むしろキリスト者であるということがゆえに、私たちを拒んだり、私たちの仕事をうまくいかないような、そういうことをするかもしれない。神様を信じているだっておかしいんじゃないかというふうに思う、そういう言葉が投げかけられるかもしれない。しかし、そんな中にあって私たちは平和のうちに、心に平安を持ってこの世へと出ていく。この街道を出て一週間の間、辛いかもしれない、厳しいかもしれないこの世へと あなた方は出て行きなさい。そしてそこでなすことは、お使わしになった方のその真実をなされたイエスがなしたのは、主に仕え、隣人を愛し、神を愛し、隣人に仕える。昨年度の主と隣人を愛せよという言葉を挙げておきましたけれども、私たちは神を賛美し、そこで終わるのではなくて、世に出て、そして自分たちをもしかすると受け入れないかもしれない。その人たちのところで、私たちは精一杯、その人を愛す。これがイエスが、自分を派遣した方、その方から受けたもの、そしてまたそのことを私たちに伝えようとした。そのことの一つのダイジェストですけれども、そのことを新しい式文の中で強調しています。私たちが日々の生活の中にもう一度送り出されるとき、特に自分を殺そうとするような人がいるかどうか、それはわかりません。しかし、自分の信じていることを受け入れようとしない、もしくはそのことのゆえに自分を貶めようとしたり、邪魔をしようとしたり、そういう人に出会うと思うんです。でもそれがまさに神様が私たちが使わされる現場、新しい伝道者として立っていく人たちにも、そしてまた一週間の歩みをなす私たちにも、その世はたとえ厳しく私たちを受け入れないものであっても、それでも平和のうちに、そして隣人に神様の愛を、あなたもそのままで愛されている、その愛を伝え、信じることによって救いに至る、そのことを私たちも伝えるものとなりたいのです。お祈りします。神様、ヨハネによる福音書の中にたくさん覇権を表す言葉が出てきます。そしてイエスは何度も何度も、自分は父なる神から直接使わされた、そして父なる神のなそうとしていることを自らがなしている、そのことを何度も何度も人々に訴えました。そして行動を起こしました。でも当時の人たち、そしてまた今を生きる私たち、なかなかそのことを理解することが難しくあります。どうかあなたが使わされた主イエスキリストが、聖書の覇権の言葉の中で私たち一人一人に託している大きな大きな技、それをどうか私たちが一つずつ着実に成していくことができますように。そして世がどれほど厳しいものであったとしても、こうして共に集い、新しい勇気を得て一週間の新しい歩みを成していくことができますように。そしてつまずき、倒れそうになったとき、もう一度ここに戻り、あなたよりの御言葉の糧をいただき、新たな勇気と希望を持って歩み出すことができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌213番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お願いします。
ご在天の父なる神様、今朝私たちはあなたに健康を支えていただき、また生活の上でのいろいろな支障もすべて整えていただいて、敬愛する兄弟姉妹とともにあなたを賛美することができますことを心から感謝いたします。今私たちは遠藤先生を通してあなたからの御言葉を聞きました。信仰の薄い弱い私たちではありますが、今日の言葉を心から糧として支えにしながら一週間を過ごすことができますように、どうかあなたが守り慰め励ましてくださいますようにお願いいたします。今私たちは心からあなたに対して捧げ物をいたしました。どうかあなたの御用のために使われますようにお願いいたします。この小さき感謝の祈りを主イエスキリストの名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
誕生者と信頼者の方がおられるので、お祈りしたいと思います。ちょっと和田さんはお休みですね。それから辻千鶴さんもお休みですね。はい。真中さんは、はい、おられた、はい。それから影山さん、はい。では、真中さん、2月17日の、真中さん、そして影山さんのために、共に祈りたいと思います。神様、この週はケアする兄弟である真中しみさんのその尊い生を与えられたこの週です。真中さんは役員として本当に仕事のお忙しい中、なんとか時間を作り、初期としてまた墓地の管理のこと、本当に誠心誠意を尽くして成してくださっています。また総年会のコーヒーアワーの時には、そのコーヒーのマスターとして美味しいコーヒーを入れてくださり、昨日のバザーでも香りのいいコーヒーを立ててくださいました。どうかこれからもあなたが真中さんのその生活の歩み、健康、そして信仰の歩みをどうかあなたが守り導いてください。これからも私たちが信仰の友として真中さんと共に歩むことができますように導きを与えてください。また気合する兄弟である影山浩一さんの尊い命が与えられたこの週です。影山さんは CS の野の入りの子供たちと本当に誠心誠意を持って接してくださっています。ちょうどいろいろな子供の中で体の変化が起こり、とても難しい時期の子供たちです。しかし影山さんは本当に全ての才能をそこに注ぎ、子供たちに良き教師として、またお兄さんとして奉仕をなしてくださっています。どうかこれからも影山さんのその歩みの上に、信仰の歩みの上にあなたの豊かな祝福と導きがありますように。この祈りを集まりました皆さん、お一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、昨日からもう本当にマスターとしてですね、大活躍の真中さんです。いつもありがとうございます。おめでとうございます。それから CS でいつも、いろいろしてくださってます影山さんです。おめでとうございます。それから、新しく来られた方を紹介させていただきます。久しぶりの方もおられるということです。板倉さん、番号、板倉さんの番、さとこさんと、それから番号、僕、板倉さん、下の名前読み方わからないんですけど、番号って読むのかな、ともよしさんです。久しぶりに来られました。よくお越しくださいました。それから、昨日、バザーに来られて、餅つきをして、初めて今日も来てくださいました、藤野さとみさんです。よくお越しくださいました。それから、昨日もう早速手伝って、くださいました、福井梨沙さん。 またぜひ皆さんお越しください。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは週法に従いまして、牧会報告をさせていただきます。まず本日の集会でございます。ここにはコーヒーアワーとなっておりますけれども、おぜんざいアワーでございますのでぜひ皆様お残りくださいまして、昨日つきましたお餅を楽しんでお召し上がりいただきたいと思います。それから伝道委員会は地下室でございます。で、教会学校の教師会野々ゆり会もございます。で、次のページに参りまして、今週の集会なんかの報告でございますけれども、教会学校雪山登山12日、明日でございますけれども、登山がございます。それから晩登会14日午後7時間、それからひまわりグループ、15日木曜日です。それから街道清掃日16日金曜日、婦人会の方々よろしくお願いをいたします。それからひまわりグループの説明会が17日の土曜日10時からございます。連動、スプリングキャンプの準備会が17日、伝道会のスプリングキャンプの準備会が17日の土曜日の午後1時からございます。で、遠藤牧師のご予定ですが、15日の木曜日午後が面会日となっておりますのでお覚えください。で、次週の主日2月18日主日礼拝でございます。遠藤牧師 の、 お説教、この町には主の民が大勢いると題してのお説教がございます。それから礼拝の後の集会でございます。これは先生がご説明くださいますので後ほど。それから次に行きまして、集会行事の予定のところに参ります。大阪教区教会婦人会連合会の集会、信徒講座が2月の20日ございます。それから入門講座が始まります。2月の24日土曜日の午前10時半からでございます。ぜひお心のある方、お志のある方をご参加ください。それから奈良県伝道会講談講歌、2月の25日の礼拝は講談講歌でございます。礼拝後青年会と有志の方々で先生を囲んでの昼食を取りたいと思っておりますので、ぜひ多くの方はご参加くださいますように。それから次が奈良県伝道会青年部の集会が2月の25日日曜日午後2時からございます。一部がここにも書いてございますように、ダヴィンチコードを見るって映画を見る会です。それから第2部は午後5時から青年会の交流会が夕食を共にしての交わりの時を持たれます。で、裏のページに参りまして、お知らせとご案内のところに参ります。灰の水曜日、今週の水曜日21日からジュナーススに入ります。これは全部読むんでしたか。はい。受難節はイエス・キリストの十字架への道のりとその苦しみを特に覚える期間で、灰の水曜日から復活日の前日まで手術を除いた40日間です。自らの罪と償いのための十字架を深く覚え、共に祈りつつ歩みたいと願っております。で、次のひまわりグループ2007年度の募集、次年度に3歳児になられる方がおられましたら、ぜひお勧めくださいますようにお願いいたします。それです
ね、すいません、今週21日じゃないんですけど、
え、
今週の水曜日な
ら、あ、違いますね、
次の次週です。すいません、21日からです。
ごめんなさい、チェックが待ってきてごめん、失礼をいたしました。次の週の水曜日ございます。訂正いたします。
2つ大事なことがありますので、ちょっと1つは全体会のことです。で、手法ボックスがある方にははがき、小さいはがきに うっすらとなんか、絵が見える、そういうのを、入れておきました。で、次週、テーマとして高野原教会のこれからを共に考えるということで、牧山さんからバリアフリーのこと、そして私が中長期の展望、特にまあ、新街道、それから京田辺の伝道について、10分ずつほどの、話をして、そして、関谷正人さん、どっかで聞いたことがある名前だなと思われるかもしれませんが、関谷直人牧師のお兄さんです。で、まあ、今回、バリアフリーのことが、どうも手詰まりになったときに、まあ、一度専門家に見てもらおうということで、まあ、たまたま、その設計、建築のアトリエの代表でしたので、今回、まあ、少し、バリアフリーのこととかいろんなことを総合的に見て、まあ、一度具体的にこういうふうなことができるんじゃないかという、まあ、プランを、プロジェクター等を使ってプレゼンテーションを、していただいて、まあ、40分ほど、時間をとって、そしてその後、まあ、皆さんで、自由に、まあ、質疑とか協議を、予定しておりますので、ぜひ、お残りください。で、教官以外の方も、ぜひ、お残りください。とても大切なこれからの、まあ、5年、10年ぐらいの先についての話し合いになると思います。もちろん、決定とかそういうのは、すべて総会で、なされますけれども、その前に一度皆さんの様々なご意見を持ち寄って、そしてこれからの、方向性を探っていきたいと願っていますので、ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしております。それから、裏のところの役員会報告ですけれども、まあ、残念な、しかし、まあ、喜びを持たないといけないことだとは思うんですけれども、工藤伝道師と、それから、渡辺新学生の辞任に関する件を、これ、人事ですから、総会議事に、提出することを、まあ、役員会で、承認しました。で、ご存知の通り、工藤さん、渡辺さんは今度の3月に、結婚をされます。で、渡辺さんはもう、2年間で出る。これはもう、最初からの、申し合わせですから、まあ、残念ですけれども、しかし、まあ、仕方ない。で、工藤さんに関しては昨年度、総会でいろいろな、協議があった中で、まあ、いろいろ彼女も悩み、また、渡辺さんも悩み、そして、次に行く教会がどういうふうな受け入れをなしてくださるか、まあ、そのことによって、変わってきたわけです。で、今回、お二人が出した結論は、やはり新しい歩みを二人で、共に始めようと。その、ことが二人の歩みにとっていいんじゃないか。まあ、そのことを役員会としても、まあ、残念ですけれども、承認させていただきました。もちろんこれは、総会でもう一度協議することになりますけれども、しかし、基本的にお二人を、まあ、引き裂いてですね、というのはやはり母教会としては気持ちよく、送り出したいと思っています。ですから、その意味を込めて、でお二人の、まあ、ご結婚とその後の、都合もありますので、ちょっとおかしいとは思いますけれども、しかし一週間前に、お二人の、送別会を持たせていただきたいと思いますので、ぜひ、皆さん、ご協力をお願いしたいと思います。何か、まあ、質問等があれば私の方まで、お願いいたします。それから、この間のバザーの報告。
工藤さんいらっしゃいます。いろんな方のご協力をいただいて、昨日バザーを無事に終えることができました。皆さんがえらい青年中心、青年中心って言って青年をおだててくださるんですが、決してそんなことはありません。本当に教会の方たち全員が、お支えくださって力を合わせて、賜物を持ち寄って、成功したバザーだと思っております。で、売上ですけれども、本当にたくさんの方たちのご協力をいただいたおかげで、97,300円の、売上を、いただくことができました。ありがとうございました。またこれから先のつながりになっていけばいいなというふうに祈っております。ありがとうございました。
それでは関連のグリーティングをいたします。両隣前後の方々とご挨拶を。では賛美歌唱詠541番を歌いました後 祝と構想を持って礼拝します。
のうちにこの世で出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
喋ったらこれを見ながら喋ったらな、声聞こえる。
Thank you. Thank you. もう一個、 Thank you.